初めてのオーストラリアトレーニング印象はいかがですか？
そうですね、日本の夏とどうしても比べがちなんですが、湿気がなくてカラッとしてて、当然暑いんですけど、トレーニングはしやすい環境だと思います。はい、
こちらでのトレーニングはですね、はい、最終的な目的は何を目指すんでしょうね。
はい、僕は初めてなんですよ、合宿する自体が。僕20歳の時にシドニーでオリンピックに出た時にこっちに来たんですが、当然その時は、こっちは秋とかもうちょっと寒かったかなって時だったんですけど、うん、一度そのオーストラリアの方で、どういったこうトレーニングが可能なのかということをちょっと実際長い期間を置いてやってみたかったんですね。夏とはいえどのぐらいの暑さなのかなとか、過ごしやすさだったりとか、あと環境だったりを、本当にこうはっきり言えばなんとなくというか、とりあえず行ってみようって感じで今回来たんですね。で、大体予想はしてた通りだったんで、今回はそのとても充実したものになりましたけども。はい、
でどこかの大会ですね、
はい、
なんかに目標は置いてらっしゃるんでしょうかね。
一応ですね、リオデジャネイロオリンピックがあるんですけど、その辺の前に日本選手権っていうのがあって、国内の選手権っていうのがあって、そこでまず絶対条件としては、僕だったら100、200のどちらかの A 標準っていうのを切って、日本選手権で3倍以内に入るのが条件なんですけど、オリンピックに出れるのに、その日本選手権に出る標準記録をまだ僕切ってないんですよ。なんで、それをまず切ることが優先です。もちろんこっちでも試合出たかったんですけども、ちょっと体調が合わずに、まだ日本に帰って少しずつ試合出ようかなって感じです。
北京オリンピックの時のその銅メダリストでいらっしゃるんですけども、ご自分の力っていうのはどうご覧になってます？やっぱり下がってるかなというふうに思われます？
そうですね、情熱は全く変わらないんですけど、もちろんその年齢を受け入れてる面もありますし、あとは高まってる部分っていうのもあるので、これは本当にやってみないとわからないところがありましてですね。で、一応その最高年齢が日本人で、そういう競技を一戦でやるっていうところに年齢が一番上だったっていうのが36歳なんですね。で、僕今年僕36で、一応その競技者としては一番ある程度その高い年齢になってきたので、自分がそのどういう競技ができるかなって若い頃はずっと思ってたんです。で、今そういう状況になってみたら、可能性はやっぱありますね。早くなることも含めて、例えば勝負に勝ったりだったりとか、例えば試合の持っていく方っていう技術に関しては20代の頃とは比にならないぐらいのスキルなんで、そういった部分で勝負できたらなという部分はありますね。
ベテランのアスリートには励みになりますよね。
そうですかね。やっぱりいろんなのが本当にその多面的になるので、見えなかったとこが見えたりだったりするしてくるので楽しくなってきますよね。
お好きなんですね、そしたら。
好きですね。好きですね。はい。
種目としてはどこが一番好きですか？200ですか？100ですか？
200ですかね。やっぱ僕の一番体の構造に向いてるっていうのが、おそらく性格も、あとはその体の中も含めて、すごくこう向いてるのが200じゃないかなと思いますけど、
末津さんの日本記録はまだそのままあるわけですよね。
あります、あります、
200メーターね。
おかげさまで。
すごいですね。
ありがとうございます。私が23の時ですね。
そうですよね。ところで、その日本人に向いた走り方っていうのを、マスコミで取り出されたのを覚えてるんですけども、これはどういうことなんですかね。
やっぱり日本人の方の骨格の形とか向きとか体型とか筋肉の量ですよね、とか要は一つのトレーニングに対する感じ方とかも全然違うんですよ。
ユセインボルトなんかのようには走れないということですか？
そうですね、だし真似しても走れないし、走り方だけ見ても走れないわけですよね。そのトレーニングをどう受け入れたりしてるかっていう部分だったりとか、日本人の人ってただトレーニングをしないので、そのいろんなトレーニングの感じ方をされる、感じ性の高いところがあるんですよ、日本人の方の。で、私もその一人でものすごく強いんですよね。その一個のものを、分かりやすく言えば赤色を5個ぐらいの色で見るというか、
なるほど。
そういう
細かいんです。
細かい繊細な感受性を持ってるのが日本人で、そういうトレーニングというかそのトレーニングの受け方をするので、多分同じことやってても自分のその速くなるっていうパフォーマンスにはつながらないのかなという感じがしますよね。単純ではないので、うん、受け方が、
はい、例えばその一昔前だと足ちゃんと太もも上げて走れる、はい、まあ、そう言われて、はいはいはい、ましたけどね、
はい、
そういうそのフォームじゃないんですかね、そういう人。
そうですね、あの伝え方だと思うんですね、
うんうん、
例えばもう太もも上げろっていうに人がいたとすれば受け方としてもいいですし、
うん、
かかとを上げて走りなさいって言って、うん、ももが上がってるように見える方もいますし、つま、うん、先を上げなさいって言って、うん、ももが上がって正確に上がるようなフォームになる方もいらっしゃるんですね、
うん、
なんで、どこにそういう走りのヒントがポイントが隠されているのがこう感じ取れるのが、まあ日本人というかですね、
うん、
だすごくこうあの奥が深いなっていうところありますよね、
うん、なるほどね、
はいはい、
あの鈴木さん、そのプロアスリートということなんですけどね、はいはい、そのプロとしてもうこういうその陸上競技というのは成り立つようになってるんでしょうかね。
あの正直僕はある程度そういうこう積み重ねてきたものがあったから、若い20代の頃ですね、それをいろんな意味で評価し後押ししている方もいらっしゃるので、そこのその上で活動できる部分もあるんですけども、でもやっぱり本当に活動の幅だったりとか、例えば僕だったらチーム末継ぐみたいなのを作るにしても、あのものすごくやっぱそれにはエネルギーもいるし、当然お金もかかりますし、でなおかつ自分の生活もしないといけないとなると、やっぱすごく大変だと思います、今の現状としてもですね、なんで、僕もしっかりこれからなんじゃないかなとは思いますけど、
うん、はい、スポンサーシップとかそういうのはもう十分そう成熟してるんですかね、
うん、そうでない部分とそうな部分があって、
はい、
まあ本当にどっちかっていうと日本の陸上っていうのは企業に属して働きながらやるんですね。
そうですね、
はい、私の場合そのもうこの陸上競技するためにやりますんで、そういうスタイルは本当一握り でそれでもやっぱり大変ですよね、
うん、
大変だと思います、
うん、
はい、スポンサー一つお願いして、例えば関係を築くにしても、
うん、
それもやっぱ自分でやらなきゃいけないし、うん、やったことなかったしそんなこと、でそういう人とまあいろんな話をして何ができるかを考えたりする、時間もトレーニング以外に使わなきゃいけなかったりすることも含めたら、ものすごくエネルギーのあることかなと思います。
これからどういうような形でご自分のプランをですね追求していきたいですか。はい、
まずですね、当然今年オリンピックありますし、僕はそのもうオリンピック3回出たんですね、当然オリンピックを目標にっていうことも聞かれますし、当然それに対して僕も、意識してないわけじゃないから、目標しますけど、僕の場合はどちらかというとその今の僕みたいなその状況で走っているっていうスタイルが今の日本にはなかったから、それをどこまで追求できるかっていう、走ることで人を喜ばせたり人を集めていろんな仕事ができたりっていうことをどこまでこう追求できるのかなっていう、少しそういう世界観を目指して、まあ断定的な目標というよりはどっちかっていったらイメージなんですけど、その中にオリンピックがあったりだったりとかっていうところに行けるといいなと思ってますね。